刑法第4問問題。大学生 X は同級生数人を集めて参加費無料のコカインパーティーをするつもりで薬物の密売に手を染めている友人 A から麻薬であるコカインを代金10万円で買うことを約束した。数日後 A から X の携帯電話に単に手に入ったと記載してあるだけのメールが入り、 X は折り返し丸月丸日正午学生食堂でとメールで返信し、A は OK とメールで返答した。待ち合わせの時刻頃、 X が学生食堂で昼食をとっていると、間もなく A がやってきて隣の席に座ったので、 X は約束の10万円を支払い、 A から封をした茶封筒を受け取った。X はこの茶封筒に上記麻薬が入っているものと思い、開封せずにそのまま自宅に持ち帰ると、クローゼット内のアクリル衣装ケースの衣類の間に隠し入れ、後日コカインパーティーで全て飛翔する目的で所持していた。キャンパス内の薬物取引の内定をしていた警察は A を逮捕し、その供述から X が自宅に薬物を隠し持っているとの情報を得て、捜索差し押さえ許可状によって X 宅を捜索したところ、上記アクリル衣装ケースから茶封筒を発見した。茶封筒の内容物を鑑定したところ、覚醒剤であるフェルミメチルアミノプロパン塩酸塩の粉末であった。X の在籍について論じなさい。なお、覚醒剤取締法第41条の2によれば、覚醒剤をみだりに所持地譲り渡しまたは譲り受けた者は10年以下の懲役に処するとされ、麻薬取締法第66条1項によれば、麻薬をみだりに製剤師小分けし譲り渡し譲り受けまたは所持した者は7年以下の懲役に処するとされている。駒澤大学法科大学院平成17年度。回答。第1、覚醒剤譲り受け剤及び所持剤、覚醒剤取締法41条の2の成否。縦1、X は A から覚醒剤を譲り受けて所持しており、客観的事実としては覚醒剤譲り受け所持剤の客観的構成要件に該当する行為を行っている。一方で X の認識は麻薬であるコカインの譲り受け及び所持である。縦に、この2、この点、38条2項によれば、本文のように軽い犯罪事実の認識で重い犯罪事実を犯した場合、重い犯罪、覚醒剤、譲り受け剤及び所持剤で、行為者を処断することはできない。縦3、従って X には、覚醒剤、譲り受け剤及び所持剤は成立しない。第2、麻薬譲り受け罪及び所持罪、麻薬取締法66条1項の成否。縦1、では軽い犯罪事実である麻薬譲り受け及び所持で処罰できないか問題となる。この点、行為者が認識していた構成要件的事実と現実に発生した構成要件的事実が異なる場合、故意犯の成立を認めることができるか問題となる。縦に、この点、故意責任の本質は規範に直面しながらも、あえて犯罪行為に出た人格態度に対する重い非難であると言える。そして規範は構成要件の形で与えられているから、認識した事実と実現した事実とが異なる中性的事実の錯誤の場合、原則として故意の成立を認めることはできない。しかしながら、法制要件は一定の法益侵害を生じさせる一定の行為の類型であり、公法益の共通性と行為対応の共通性が重ねり合う場合がある。そして、行為者が認識した事実と実現した事実との間に、法制要件の実質的な重なり合いが認められる場合、その限度では規範で違反に直面したといえ、その範囲で故意犯の成立を認めることができると解する。縦さん、これを本文について見ると、覚醒剤譲り受け及び所持罪と麻薬譲り受け及び所持罪は行為対応が共通であり、また両罪ともに違法有益な薬物から社会を守ることを目的としている法法益にも共通性がある。したがって軽い犯罪事実である麻薬譲り受け罪及び所持罪の限度で故意犯の成立を認めることができる。縦4、以上より X に麻薬譲り受け及び所持罪が成立する。以上。